始まりました。週末のポッドキャスト、長教と
栗です。
よろしくお願いします。いや、今日もいきなり決まったね、この収録。
そうですね、まあ僕の収録だけに限らず僕の人生行き当たりばっちりなんで、いきなりでいいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。行き当たりばっちりっていう言葉いいよな。
ね、どうやったって結局バッチリにしかならないから大丈夫よって感じですけどね。
ね、
う
ん、これがね、なんかすごい自分の中ではすごいあの言葉だなと思っているんですよ。
すごい言葉ですよね。
ね、うん、これ何年前に言ってたんだっけ。もうかなり前よね。
いや、昔から言ってた話なんですけど、
うん、
これはね、僕のオリジナルではないんですよね、実はね。
そうなの。
ちょっと今バラすかどうすか悩んだんですけど。
悩んだ。
3秒ぐらい悩んだんだけど。
いいのバラして。
これはね、もうね、誰が言ってたんでもね、誰が言ってたんだっけなって感じなんですけど、
うん、
ね、中村文明さんか、
うん、
大島圭介さん、圭介さんだっけな、わかんないけど、
お、
誰かが言ってたんですよね。あ、その辺です。なので年代としてはもうずっと昔ですよ。僕が沖縄に移住してきて、
うん、
ね、少し経った頃に出会ってる言葉ですよね。
いや、なんかね、最初聞いた時に大高さんの口からね、出た時に、うん、あ、言い間違えと思ったの、単純に。
バカじゃねえ、こいつって言ったんですね。
バカじゃないとは思ってないけど、そうそうそう、単純になんか言い間違えたって思って聞いてたのよ。そしたらなんかその後も何回も何回も行き当たりばっちりって言うから、
はい、
何なんだろうと思ったら、
うんうん、
なんかそうそう、そういう説明だったのね。リスナーさんの中でね、やっぱり分かんない人いるから、なんかそのなんての真偽とか、なんかちょっとそのあたりちょっと説明してもらっていいですか。
分かりました。何がいい例がありますかね。去年でいいかな、僕の友達と一緒に伊平屋島に行ったんですね。
お
で、伊平屋島行った時に、この友達はちょっとごめんなさい、話長くなっちゃいますけど、
うんうんうん、
この友達は旅行に行くっていう時は、
うん、
しっかり予定を立てるタイプの人ですね。しっかりリサーチして、しっかり予定を立てて、
うん、
なんていうかな、せっかくの旅行だから、
はいはいはいはい、
無駄なく、お得にいっぱいいろんないいものをね、
うん、
得られるだけ持って帰ろうっていうタイプの人なんですね。
うんうん、
で、片や僕はというとですね、
うん、
そんなの1ミリも気にしてないわけですよ。
うんうんうん、
で、今回部屋に、じゃあ僕が部屋に行こうっていうふうに、言って行った流れもあって、
うん、
さぞや僕がちゃんと調べてね、
うん、
旅行プランとかいろんなの調べてね、ここ行って、うん、あそこ行ってとかって、
うん、
やってくれてるもんだときっとその人は思ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
一緒に行ったら、
うん、
なんてことはない、僕は一切そんなことしないわけですよ、
うんうんうん、
行った先々でその時の、まあ、時間と流れと、
うん、
まあ、出会いとか、
うん、
他の人との関わりからいろんな予定がこうできていくんですけども、
うん、
結果全てがいい感じになったんですね。
あ、
で、こう行き当たりばっちりの分かりやすい今一つの例ですけども、うん、次の日、
うん、
一緒にね、海に行って、次の日もう帰る日なんだけども、
うんうん、
潜って、
うん、
いや、海に潜ったりとかしながら、でちょっとね離れちゃってて、なんかその人がね、スマホを落としちゃったんですよ、海の中にポロッと。
そう、
で、ポロッとしてもちゃんと防水のやつ、
あ、なるほど、
なんかつけててね、
うんうん、
写真とか撮っていて、帰りになんかでポロッと落としてしまって、
うん、
でその人は僕ら素潜りだから、
うん、
その人はそんなすごく潜りいっぱい潜れる人じゃないんで、
うんうんうん、
なんかなかなか来ないなと思ってしたら、なんかもがいて、そのスマホをなんとかゲットできたらしいんですね、
うんうんうん、
でもしそのスマホを、見つけられなかったら、
うん、
そこの時に例えば僕呼んで戻ったところで場所が分かんなくてまた見つかんないとか、
うんうん、
何でもいいんだけど、もし見つかんなかったらどうでしたっていう話をしたら、 見つかんなかったら見つかんなかったで、まあスマホ代だけだし、
うん、スマホ代だけだ
し、別に、まあ、まあまあ高いけどね、高いけど、
まあ別に命落とすわけじゃないからね、
うん、かな、まあ残念だけどっていうかもったいないけど、
うん、
でもしそれスマホを見つかったとしても、探して探してやっと見つかったとして、船の時間が遅れちゃって、
うん、
船乗れないで、結局内地の人だから、内地にも帰れなくてみたいな、
うんうんうん、
なったらどうですかって言って、
うん、
それもそれもなんか一泊増えたって思えばいいじゃんみたいな感じの、
うんうん
うん
うん、
でだからスマホのやつがなくなっても、
うん、
見つかっても、
うん、
あのなんかなくなったらなくなったで嫌じゃないですか、嫌な出来事が起こるんだけども、
うんうんうん、
でもまあまあそれもそれで、だからデジタル、もう一個言ってたのが、あのデジタルデトックスって言いながらスマホ結構持ってたりするから、
はいはいはい、
うん、それがないのを過ごすっていうのもまたいいんじゃんみたいな感じの言い方をしてて、
うんうんうん、
で、もし見つかったとしても時間かかっちゃって船逃したとしても延泊になって、まあもう一日また沖縄楽しめるみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのを考えると、なんか悪いことが起こったって、
うん、
それすらもまあなんかいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから行き当たりどうせバッチリにしかならないんですよ、どう転んだところで。
うん、
いい方、全てがポジティブなことじゃなかったとしても、
うんうんうん、
ネガティブな何かが起こったとしても、うん、何かいいことがあるわけですよね。
うんうんうんうん、
だから行き当たりバッチリにしかならないんで、どうせバッチリにしかならないんだから、
うん、
いいじゃん、遠慮なくやったらいいじゃんみたいな。まあノープランで全て行けばいいじゃんってことじゃないですけど、でもノープランで行ったとて、
うん、
欲にしかならないから、
うんうんうんうん、
だからあの、ね、好きなことやったらいいじゃん
って感じなんですね、うんうんうん
うん、これが行き当たりバッチリの感じです、説明すると。
もう本当にね、これがなんかすごくなんていうの、こう軽やかに生きるっていうかさ、なんかそういうののなんかあのベースになるような気がしてさ、このフレーズもこの行き当たりばっちりってね、ちょっとしかないさ、なのでなんか頭に入ってんだよね、ずっと頭の中に。
なるほどなるほど、
うん、でなんかこう最近ね、このポッドキャスト始めた時も言ったけど、結構なんかもんなんていうの、計画練って練って考えて考えてで考えて何もしないみたいなことで結構あったりするから、うん、俺なんかは、
はい、
なんかもうこれやってたらもう何もできんなと思って、
うんうん、
でその時に行き当たりばっちりとか、なんかこうやらないなんていうの、こうっていうのをこう考えると、いやもうなんかもう何でもなんていうの、挑戦してもうこけても、もうこけたのは別に失敗じゃなくて、それはなんか成功するためのこのただのね、その一つの過程であって、
うん、プロセスでしかないからね、
うんうん、っていうことを考えたら、なんかこの言葉ってさ、もうなんかすごいいいよね、なんか自分の頭の中にインストールしておいた方がいいと思う、う
ん、本当に、
うん、なのでなんかこのね、この行き当たりばっちりっていう言葉は自分の中ではもうかなりあのヒットしてる言葉ですね、
うん、なんかね不安に思ったりとか、
うん、
なんか恐れてたりとか、
うん、
言って行動が止まっちゃうような時ね、
うんうんうんうんうん、
行動が止まっちゃうような時にふっと思い出してほしい一言ですよね。
ああ、そうね、そうですね、まさにこれと、あと一つなんか自分最近仕入れた言葉があって、
ほう、
あのこれは自分の憧れの先生の手帳に書いてあったことだったんだけど、
うんうん、
とね、なんかねこれあの先生別にクリスチャンでも何でもないんだろうけど、あの聖書の中の一節をこう書いたものがあったのね。でそれ、はい、なんて書いてあったかって言ったら、恐れてはならないっていう、
うん、
こと書いてあったね。まあ、うん、聖書なのでなんか主が共におられるゆえ恐れてはならないっていう、この一節だけ書いてあるの。で先生はもうこの、毎年毎年この手帳をやっぱり新しくするでしょ。 でその手帳の一番最初のページに毎年これ書くんだって、
うん、
でもうそれをもう先生もう70半ばぐらいかなの先生なんだけど、はい、それを30代ぐらいからもずっとやってるらしくて、うん、で、うん、っていうのがあったのよ。だからこの恐れてはならないって言ったところもさ、なんかこの行き当たりばっちりっていうのを分かってんだけど、でもやっぱりなんかこう、うん、人間こう何か行動しようとした時になんか失敗するのが怖くて、なんかこう行き当たりばっちりって分かってんだけど一歩こう踏み出せないみたいなのってのがあるでしょ。で自分それをこの恐れてはならないっていうこの一節をなんか先生の手帳で見た時に、はあ、そうだよな、そうだよなっていうか、まあ恐れ必要だとは思うんだけど、でもなんか別に過度に恐れる必要なくてね、なんか失敗してもいいじゃんみたいな、でどうせ行き当たりばっちりなんだからみたいな感じになると最強だろうなって最近ちょっと思ってて。
素晴らしい
ね、
面白いですね、なんか感じ方、うん、僕はだから今聞きながらそのなんかやっぱ逆を感じてて、
うんうんうん、
そのいや恐れてはならないって言われて、
うん、
いや恐れてはならないって言って恐れないでいられるんだったらいいんだけど
そうやだ、
恐れちゃうじゃないみたいな、そのなんていうかな、不安とかはどうしたらいいわけみたいな、不安に感じちゃダメみたいに言われてるような感じだから
確かにな、
うん、でも今長教さんの話聞いたらそうかそうかって感じだったんですだけど、すごい理解できたんだけど、僕の場合はいや人ってさ恐れるじゃんみたいな、恐れることをなくすことってできないじゃんみたいな感じの、
そうよな、
でその時に恐れだから恐れちゃうのはダメじゃなくて、不安なのもダメじゃなくて、そうだよねって、まあ、でも行き当たりバッチンしかならんから
大丈夫よ、なるほどなるほど、うん、なるほどね、そうだよな、確かにそうだよね、この聖書の一節はもうね、あの聖書だから、もうなんか
聖書の今言ったのは翔子さんいいところ言ってくれてて、ああ主が共にいるのでが多分聖書の中での一番大事なところなんですよ、
そう
あなた守られてるから大丈夫よっていうのが多分一番のポイントだと思うんですよね、うん、
でもクリスチャンじゃない私たちはどうするのって感じ
ね、あね、でも僕はね守られてる感じしますよ。
あ、そうなんだ。
あの、おじいおばあたちに、
ああ、なるほどね。
守られてるのはいつもなんか感じるんで、なんかないですかそういう、まあ守られてるなっていう出来事。
なんかね守られてるっていう感覚をまだちょっと持っていないんだよね俺。
なるほど。
うん。もうあの。なんかなちょっとうがった言い方ではないけど、なんか、うん、守られてるっていうよりもなんていうかな、もう自然にそうなってるみたいな感じの感覚があるっていうか、
なるほど、
うん、まあ、それはもしかしたら守られているのかもしれないんだけどね、いやなんかそこの部分なんか気づいてないだけかもしれないんだけど、
うんうん、自然とそうなってると思えるのは素敵だな。
ああでも今考えててそう思っただけで、特になんかこの、うん、なんていうの、自然とそうなるとかっていうことを考えてるわけでもなく、でかといってなんか守られてるかっていう感覚も今まではあんまり感じてないんだけど、でもなんか、うんうん、とにかく自分が行動、うん、自分が行動したら、まあ、その結果が、まあ、返ってきてるだけで、その結果に対して自分がどう解釈するかっていうのを自分が悪い方に考えたり良い方に考えたりっていったところを、うん、なんか考えてるだけのような感じがしていて、
なるほど、
そう、うん、でもあのね、精神世界のところとかではね、やっぱりなんかこういうその先祖様とかさ、なんかこういう目に見えない存在とかっていうのが出てくるから、うん、なんかそこはそこで俺全然否定しないし、あの好きなんだよね実はね、そういう考え方も、
うんうん、僕守られてるなっていうシーンいっぱいありますよ
あ本当に
失敗っていうか、うん、同じパターンが多いですけども、
うんうんうん、
でも一番やっぱ感じるのは、うん、沖縄に来て、その前もそうかな、でも沖縄に来てで、まあ、自分で ね、コンピューターの会社立ち上げて、
うん、
チョイグさんもね、いっぱい経験したことあるかもしれないけども、いや今月例えば支払い100万あったとして、
うんうんうんうん、
そのうちの80万はあるんだけど、
うん、
20万だけねえんだよなみたいな時あるじゃないですか。
ああああああ、
その時に
ああ
どうしよう20万みたいなっていうふうに思ってる時に、
ああ
のポッとパソコン2台のオーダーが来るわけですよ。
ああああああ
で、お客さんに、あ、すいませんって言って、あの先仕入れするんで、
ああ、
あの前払いでもいいですかって言って、
ああ
お願いして、
ああ
で、あ、いいよって言って、で、まあ、20万ぐらいじゃないですか。1台十数万円で。で、20万になって、
ああ、
よかったって言って、ちょうど払えるとか。
ああ
で、それが1回や2回じゃなくて、
ああ
で20万じゃなくて30万の時もあれば50万の時もあったりもするわけですよ。そういう時もなんかそういうのがやってくるんですね。
あ、
パソコンだけに限らずですけど、不思議とやってくるんですよ。でそのたんびに、あ、守られてるなっていうか、
あ、
なんかこう采配してくれてね、
あ、
こうやってくれてんだなっていうのを感じるですけど、面白いことに、
あ、
さっきの20万だったら、
うん、
パソコン2台しかオーダーが来ないんですよ。50万の時は、50万のなんか案件しか来ないんですよ。
あ、
どうしてもうちょっと多めにやってくれないですかね。それも本当に不思議と、あの、なんていうのかな、こう甘やかすようにはやってこないんですよね。
ああ
、それだから、それすらも守られてる感じがするんです。だから多い方がもっとほら守られてる感じがするじゃないですか。
ああ、
ね、なんだけど本当にぴったりしかやってこないわけ。
ああ
素晴らしいぐらいぴったりしかやってこなくて。
なるほど、
もう不思議だよね、なんかね。
ああ、
でもうそういうようなんで、そういう出来事が起こると守られてるなと思って。
なるほど。自分もね、なんかそういうのはまあそんな多くはないけどあったりするね。なんか、うん、なんか足りない時にどうしようって思ってたら、うん、なんかどっかひょんなところからこのお金が見つかって、あ、よかったって言ってそこから払うとかっていうのは、うん、まああったけど、でも守られてるっていうのはなんかあんまりちょっと考えたことなかったな、これね。
うん、
そういう意味ではなんか俺もあんまり感謝できる人間じゃないかもしんないな。感謝してないっていうか全部自分のこの手柄みたいなさ。みたいな。そっか。いや、なんか今日もなんかいいお話だったと思いますね。
はい、
久しぶりに聞いた。でもこの行き当たりばっちりの内容とかね、このお金が足りなくなった時のこの、うんうん、こう守られてるっていうこの感覚とかって、
うんう
ん、大高さんそういうなんか話、結構大高さんのそういう話がなんかすごい自分の今のなんかこうなんていうかな、ベースになってたりもするんだよね。結構いい、お、いや、そう、本当ですよ。
すごい。そうなんですね。
そうなんですよ。すごい腑に落ちて、こう、あ、そうだよなっていうのが結構いっぱいあったので、
うん、
今の自分のそのね、やっているこの仕事の中の考え方とかってこれがベースになってたりもするし、あの CPF も、うん、あ、全然話がちょっと変わっちゃうんだけど、はい、CPF ってあった、CPF はまた別の機会に話しましょうね、ちょっとね。
はい、そうですね。
CPF のこの話もさ、この間俺実は、あ、 CPF ここにもあるって思ったの見つけちゃったのよ、
うん、
あ、見つけちゃったっていうか、あのベーシックス、
え、何のベーシックス。
あれ覚えてない、あの大高さんからこの、あのあれ聞いたんだよ、あの本なんだっけな、猫は何をくれたか、本があったでしょ。
うん、
覚えてる？
覚えてない。
覚えてない。
猫は何をくれた？
白い猫は何をくれた？
白い猫ね。はいはいはい。
あ、白い猫の話。そうそうそう。うん、あれの中に CPF のこと書いてあるよね。
書いてある書いてある、はい、そうです、
そうそうそうそう、あ、
CPF って言い方はしてないけど、
してないけどね、そうそうそうそう、はい、ああこのことだと思って、この間その、うん、これオーディオブックに出てるわけよ、あのオーディオブックに、
うんうんうんうん、
でこれ聞いてたらんと思って、あこれ CPF だと思って、
そうですよ、まさにまさに、うん、
だからなんかあの CPF の考え方も非常に自分の中ではそうだよなってもうなんか腑に落ちてるところがあるのね。だからそこ、うんうんうん、そこの部分もなんか常にこう自分の日々の生活っていうかその日々のその業務の中で意識してやってたりとかで、たまに忘れた時にさ、あ今 CPF じゃなくて C やってるなとかさ、はいはい、そういった気づきになってたり、その CPF っていう言葉自体がなかったら俺もう何が何やら分かんないで仕事やってるよねあれってね、多分
その観点で考えてやってる人たちがほとんどいないです。
いないよね、多分ないと思う、普通、
はい、うん、その考え方フレームワークを持ってないから、
うん、これだからこれを
白猫も白猫で読むだけだとよく分かんなくて、
うんうんうん、
CPF な感じで理解できてるんで白猫読んでもまた腑に落ちる度合いが高いっていう感じですか。
あ、なるほど、それが先に入ってるからだよね多分ね、じゃあね、入って
るから、はい、
うん、分かる分かる分かる、はい、だってその白猫のオーディオ読んだ時にもう一字一句全部読んだっていうか、もうオーディオで聞いてんだけど、うん、オーディオで聞いた時にもう腑に落ち方が全然違うかったもんね、全然違うっていうかもうスルスル入ってきたもん
このベースができてるんで、
ベースができてるからね、
なるほど、うん、はい、あとは深掘りしていくだけですよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、だから俺あのシリーズの本、
はい、
今回大量に買っちゃいましたよ、うん
佐藤さんの本です
か、ね、佐藤さん、そうそうそうそう、はい、一応もうなんか積んどくでいいからと思って、とりあえず買っとこうと思って、うん、うん、買いました、
うん、
あれよく、うん、っていう風な感じで、なんかね、大高さんから前にこう習ったその内容とかっていうのがさ、
うん、
めっちゃいいんだよね、
もっとみんなに教えた方がいいですかね、
いや教えた方がいいっすよ
伝えた方がいいですかね、
うん、だからその路線のことを、だからもうちょっとどうやったらでもこう分かってくれるか、これ結構ね、なんかベースになるところだから、なんかこうとっつきにくいではないけど、なんかこう始めにくいのかな、分かんない、なんかちょっと伝えにくいってのもちょっとあるし、
うん、そうですか、僕大好きですけどね、
うん、いや、
うん、
ぜひそれもなんかちょっと進めていってほしいなと思いますよ、また、
うん、うん、そういうなんか、なんだろうな、内容よりもやっぱり心の世界の方がすごく興味持ってしまったんで、
ああなるほどね、
そっちの方が強いんでしょうね、うん、まあでも、うんうん、心の世界の話よりも、うん、CPF とかの方が多分人気はあると思うんですけどね、
うん、
ビジネスウーマンにとってはね、
逆のパターンでも、心の方から入って、で実はなんかこうビジネスの話もできるみたいなパターンもあってもいいかなと思ったりするけど、どんな感じ
ですかね、
うん、いやだから結局ね、忙しく働いてて、もう全然このいつまでも忙しすぎて、
うん、
もう全然こう家族とのこの時間も取れないで、もうずっとなんか疲弊していってる社長さんとかっているじゃない、
はい、いますね、
そういう人たちに、そういう人たちってこう心、うん、どっちが先か分かんないけど、でもなんかちょっと心が疲弊していてでもうちょっとその心の部分をちょっと整えましょうみたいなところから入って、で心のことをなんかちょっと教えていって先っていうか教えていきながら、実はなんか、うん、その伝えてるものの中にはこうビジネス的なその CPF の考え方とか、なんかそういったのがちょっと織り交ぜてなんか話していて、で知らないうちにもうなんかこのビジネスコンサルみたいになってるとかっていう、
うんうん、
なんかそういうパターンもあったりしてもいいのかな、まあ、逆も叱りだけどね、おそらく、
うんうん、
最初ビジネスに入ってきてなんか話していったらなんか心が整ってたみたいな、そのパターンもあるだろうし、なんかどっちでもいいだと思うんだけど、でも内容的にはなんかやっぱりなんかこの、まあ、個人事業主さんだったり、あとね中小のこのまだちっちゃいところの社長さんのその考え方のベースとかっていうのにやっぱりなっていく方が、あった方がいいような話ばっかりだったんだよね、
うん、そうですね、
うん、なのでそのあたりもまたねぜひこの放送でいろいろちょっと、はい、あのお話できたらなと思います。今日その、はい、一旦だったね今日ね。
そうですね、
いきなりだったけど、
はい、手当たりバッチリからCPF に入っていくんですね、じゃね。
そうそうそう。
いいかもしれない。
行き当たりばっちりも、なんか話するつもりでも何でもなかったんだよね、本当はね。
まあ、毎回全てがそうですから
ね。そうそうそう、
うん、オッケー。スピリチュアル的にはあの全てが降りてきてますから大丈夫。
ああ、なるほど。
なんかキーキーになり始めたから、もう終わりに
しよう。終わりってことか。OK です。じゃあ。とりあえず今日はこれで終わっときますか。
はい、わかりました。
はい、じゃあとりあえず今回はこれでちょっと終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おたくさんも
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
はい、またね。
またね。心をつないで進む。